君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
世界中の研究者たちが手分けして人間の DNA を何年もかけて解析したプロジェクトから10年。今 DNA 解析のテクノロジーはすごいスピードで進化しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はその辺の土の塊を放り込めば、その中にいる微生物の DNA をすぐに解析分類するテクノロジー、義歌大環境生命工学系広瀬優先生の研究室を訪ねます。
今日はですね、先生の部屋というよりもここ実験室。
そうです、はい。
映画で見るようないわゆる実験室で、なんか黒い台の上に白い棚が乗っていて、いろんなガラス瓶がね、液体が入ってるのがダーッと並んでいて、なんか拭き取る紙もたくさん箱で乗っていて、すっごいごちゃごちゃしてます。
はい、その通りです。
はい、なんかこういうの憧れちゃうんですけれども。
ありがとうございます
というところに伺っているんですけれども、今日は DNA のお話、
はい、
DNA って言ってもこのコーナーですから野球の話じゃない。
そうですね、はい、そっちの方が有名になってます。
はい、
今は高校の理科でも必修になってると思います。
あ、もう必修なんですね。
はい、必修ですね、はい、
生物選択じゃなくても。
そうですね、はい、
みんな DNA には触れている。
一応教科書には載っているはずです。
でもまあおっさんになるとだんだん何のことか忘れてしまって、野球のことばっかりになってしまっている人も多いと思うので、今一度ちょっと簡単に DNA というのをおさらいしたいですけど。
はい、DNA というのは、まあ、A と T と G と C と呼ばれる、まあ、4種類の物質が、A は T と G は C と2つずつペアになったものです。これがずっと螺旋状につながっているもので、うん、とても長い、
なんか螺旋のはしごみたいなのが
ね、
ちょっとくねくねしながらつながってるっていう、
はい、
あの図見たことあると思います。
そう、普通のはしごをねじったような感じで二重螺旋構造というんですけども、うん、
これが僕らの体の中には入ってるわけですね。
そうですね、細胞の中一つ一つにDNA が入ってます。でこういうふうにぐるぐるにこのヒストンと呼ばれるタンパク質にこうぐるぐるぐるぐる巻きついた状態で紐状になって、うん、さらにそれが折りたたまって染色体という構造をとっています。
そう、一つの細胞の中に全部入ってるんですね。
全部入ってます、はい。でその先ほどの階段の、まあ、階段の数に当たるものなんですけど、
階段の段数、
はい、うん、が、まあ、人ですと大体30億階段ということになります。
30億単、
はいはい、です。
さっきおっしゃった A とか T とか G とか C とか、
そうです、はい、
その文字が30億個
文字と考えてもらって大丈夫です。
はい、それがしかも細胞一つ一つに入ってる。
全部入ってます、はい。
どんな世界なんですかね。
すごく小さい世界でして、例えばその30億対っていうのは長さに換算すると大体 1.8 メートルに、
1.8 メートルのものが細胞の中に入っている。
そうです、一つの細胞に入ってます。
ほう。
で人間の細胞は約100兆個の細胞からできていると言われてますので、
うんうん、
これを全部足すと1800億キロメートル
1800億キロメートル、
はい。それどれくらい長いかって言いますと、太陽から冥王星までの距離の、まあ、30倍と。
太陽系よりもでかいっていうか、はい、30倍、
はい、太陽系の、半径の30倍
僕の体の中に入っている、
はいはい。逆に言うと、まあ、それくらいすごく小さいものだと考えても、もらえるといいのかなと思うんですけど、
小さい話とでっかい話といっぺんにしてくれましたけれども、
はい、聞いた人が分かるかどうかは心配です。
はい、そういうスケールの大きなお話になっています、はい、DNA、
はい。
これがまあ何のために入っているのかっていう話は。
そうですね、まあ、DNA というのは、うん、一旦 RNA という、まあ、よく似た物質に写し取られて、うん、その ATGC という情報をもとにタンパク質が作られます。
目的はタンパク質を作ることなんですね。
そうですね、そう考えてもらって、私たちの体細胞はタンパク質で、ほとんどはタンパク質とか水分でできていますので、うん、そのタンパク質をどのタンパク質をどれくらい作るというのがとても重要で、うん、その情報が DNA に書いてあるということです、う
ん、その必要なところを読み取って、
そうですね、
でタンパク質を作ってあげる、
はい、そうです。
あの、まあ、人間を作る設計図ではありながらちょっとずつ個性があるのも、
そうですね、
はい、だって30億段あるわけですからね。
そうですね、はい、
ほとんどでも先生と僕は多分一緒なはずなんですよね。
あ、そうですね、まあ、人とチンパンジーも、まあ99% だっけ、それぐらいはまあ一緒なので、ああ、あの逆に言うと本当に少し違うだけですごくあの生き物としての性質が変わってくるっていう、う
ん、でも30億の 99% ですからね、
まあ、実際はかなり
1% はかなり大きいですよね。
そういうことになります、はい、
先生と僕は何パーセントぐらい違うんですかね。
まあ、調べてみればもう今最近だとすぐにあのその調べることができるようになっていて、一昔前まではその、うん、ヒトゲノムプロジェクトというのがあって、一人の人の30億段を調べるのにすごく20年だったかな、すごいお金がかかってた、
うん、覚えてますよ、僕も長生きしてますから。このコーナーが始まったのって10年ぐらい前になったんですが、その時当時理科大の学長だった榊先生、そのプロジェクトの日本代表なんだよって教えてもらいましたよね、
はいはい、
世界中が手分けして30億段調べたんですよね、
はいはい、そうですね。
しかも1年2年じゃなくてだいぶ時間かけて、
はいはい、それが今だともう一つ研究室で本当に1週間ぐらいあれば調べられるように、
人一人分の DNA ですか。
そう、そうですね、はい、
それは調べ方に大改革があったんですか。
そうですね、新しい、DNA の配列の調べ方というのが登場してきたということです。
で先生はそういう解析の研究をしてらっしゃる。
あ、まあ、それをその方法を使って解析をしていまして、うん、あの昔はこういうふうに、一つ一つの穴にですね別々の DNA を入れるような機械を使ってですね、
うん、
まあ、大体1回に400個くらいの DNA を調べるという。
400個っていうのはその1本を400個にぶっちぎって。
そうです、あの30億段を ぶちぶちに切って、うん、そのうちの一つ一つをこの中に入れていって、う
ん、なんかね穴がボコボコボコボコって開いた大根おろしみたいな板があるんですけれども、そこに400分の1にして入れていって、はい、これを
あの DNA のこういうシーケンサーという機械で調べると。
これも一昔前の機械なんですか。
そうですね、はい、
すごいなんか未来チックな ね、
そうですね、
白い冷蔵庫みたいな機械なんですけれども、はい
は
い、
なのでまあこれでもこのヒトゲノムを読むのにですねこの機械1万回運転する必要があって、うん、それくらいすごく大変なことだったんです、
う
ん、
とずっと運動調べさせていてもそれなりの日数がかかる。
そうですね、
ということですね、
はい、なので昔はこのようにダーンと。
あ、このようにっていうのはその冷蔵庫みたいな機械が横に何台も数で勝負するわけですね。昔って言ったって
2000年の最初の方
です。2000年の最初の方、
はい、それがですね今、うん、次々とあの新しい方法が出てきておりまして、
はい、
まあ、これが一番よく使われている方法なんですけど、うん、DNA をこのものすごくちっちゃいプレートにこうバッと巻いて、
うん、
そこの DNA 一つ一つに色をつけていくと、
うん、
でその一つ一つの色でどの ATGC なのかを判別するという方法でして、
うん、
0.1 ミリ四方のところにもう数百個ぐらいの DNA があって、
うん、A とか C とか G とかですか、
はい、そうです、うん、はい、点が一つ一つが別々の DNA でして、
うん、
この色をつけてって写真を撮って、
うん、
色をつけてって写真を撮って、うん、色をつけて写真を撮ってってすると、うん、あ、この粒々に ある DNA の配列は TGCTAC なんだなと分かるという、う
ん、なんかすごい面倒くさそうですけれども。
そうですね、
さっきのより効率的なわけですか、はい、これが最新の調べ方なん
ですか。これは一番よく使われている方法ですね。他にもいろいろあるんですけどこれが一番あの主流になっているので。
それだともう本当にこういった大学の研究室レベルで、
そうですね、
人一人分が
解析できるようになってます。
どれぐらいの時間でできるんですか。
まあ、人一人で1週間ぐらいあれば、はい、できると思います。
できちゃうんですね、はい、そこまで時代は来ているということなんですね。はい、で先生たちの研究というとどういう分野になるんですか。
線虫というあの 生き物がいまして、
線虫、
はい、線虫というすごいちっちゃなミミズみたいな、うん、あの生き物なんですけど、
うん、
これがその環境中にものすごくたくさんいると、
うん、
まあ、あの DNA を使うとどんな生き物も調べることができるんですが、
うん、
この線虫というのはものすごく地球上にたくさんいるということと、
うん、
食物とかに寄生したりとか土壌とかの性質を調べるのにかなり重要な生き物だということで、
うん、
僕の研究室の教授の駅先生がこの線虫を専門にしてやってまして、
うん、
まあ、この線虫を調べるのに先ほどの DNA の調べる方法を応用してみようということで、うん、あの始めたものです。
線虫くんも一匹一匹に DNA が、
はい、あります。
それを調べるとこの線虫とこの線虫がどれぐらい種類的に違うのか分かる、はい、っていうことですね。
線虫って見てもらえれば分かる。これが例えば見てもですね、これがどういうものでどれでっていうの
は、
う
ん、今ねこれ多分顕微鏡で見た図がパソコンで出てるんですけれどもニョロニョロっとしてるなっていうことしか分かんないですから、なんか角があったり羽があったりするとね分かるんですけれども、そういうのないので 人間には見分けがつかないわけですね。
例えばまあでも畑とか花壇のこういう土を取ってくると、まあこれが線虫の、まあ、
畑や花壇の中にもいっぱいいるわけですね。
すごいたくさんいるんですけど、うん、それがどういうものがどれぐらいいるっていうのをまあ調べたような研究をしてまして、
はい、うん、
30億段とかかなり長いので、
うん、
それはもう全部調べるのはすごく大変なので、
うん、
その全部の生き物が持つある配列というものを手がかりとすることにしています、
うんうん、
でそれは何かというとリボソームと呼ばれる RNA の配列と呼ばれる配列でして、
はい、
リボソーム RNA というのは何をしているかというと、先ほど一番最初の方で言ったんですけども、タンパク質を作る反応を、うん、行うための、まあ、装置なんです、
うんうん、
なので、まあ、大体長さ的には2000か2300段ぐらいの配列なんですけど、
うん、
どの生き物も必ず持ってるので、
うん、
そこを調べてあげれば、あ、この DNA の2300段を持ってるってことは、
うん、
この生き物なんだなっていうことが、顕微鏡で一生懸命見なくても分かるっていう。
それもきっとここ10年ぐらいで分かったんでしょうね。
そうです、はい、そうです
。それは種類を見るのにこう革命ですね。
そうですね、これ今すごくあの普及していて、
うん、
例えば腸内細菌の組成みたいなものも最近よく研究対象とされてます。
あ、 DNA の全体の中でもそのただあのやたらめったら ATGC が並んでるわけじゃなくて、はい、ここはこういう役割でここはこういう役割でっていうふうに整理されてるんですね。
そうです、
はい、よくできてますね、
はい、そうですね。
そこの、まあ、先生たちはリボソーム RNA のところを見て線虫を区別しようという、はい、
そうです。なので、まあ、ある配列をその DNA のバーコードのようにして読み取る方法ですので、
うん、
まあ、これを DNA バーコード法というふうに呼ばれています。
これ先生が名付けたんじゃなくて。
違いますね、はい、
もう世界で
比較的、はい、よく使われている言葉だと思います。
とってもなんか親しみが持てる呼び方ですけどもね。
そちらにある機械を使って読み取るんですけど、今ちょっとそれをスタートしようとしてたところなので、ちょっとスイッチだけ入れて。
今日研究の途中だったんですね、
はい、途中だったんです、
今、はい、すいません。ということでついでに見せていただけるようです、
はい
はい、
DNA を読み取る反応というのは化学反応、正化学反応で読んでいくんですけども、うんう
ん、なんかね先生が今ねパウンドケーキぐらいの大きさの白い入れ物を出してきまして、蜂の巣のようにボコボコボコっと穴が開いてますけれども、
まあ、20個ぐらいの試薬が入っている。
あ、これ試薬が入ってるんですね、
はい、こういうふうにもう下から見ると液が、
あ、なるほど、あの筒になってて下が試薬が青い液体とか透明の液体とかね、はい、あ、今大きなスポイトでですね、はい、その蜂の巣の穴にチュッチュッチュッって入れて。ちなみに先生今日は線虫の DNA ですか？
これは線虫ではなくて、今日、北極のプランクトンですね。
北極のプランクトン、
はい、ここにサンプルを入れます。
今液体だったんですけれども、はい、DNA 別に液体というわけじゃなくて、
DNA はあの水に溶けるので。
あ、水なんですね、
はい、
これ、
はい、
その中にリボソーム RNA の部分、
はい、を、あ、まあ、ちょっと反応させて取り出して入れてるんですけど、
はい、北極のプランクトンのリボソーム RNA の部分が入ったケースをですね、今、あ、電子レンジみたいな機械が、黒いボディの機械があります。前面があの電子レンジだとガラス窓ですけれども液晶画面になってましてね、操作が出る、
はい、
わー、分かりやすいですねこれ。
そうなんです。 まあ、これアメリカの会社の機械なんで全部英語なんで、
最近理科大に導入された。
いや最近じゃないですね、それも4年ぐらい前ですかね。
もうでも4年、
前の学長の榊先生が導入した機械ですね、
うん、パコーンとパソコンにバッテリー入れるような感じでですね、さっき の北極のプランクトンの、リボソーム RNA が入った試薬が入ったケースをですね入れまして、なんか分かんないですが液晶画面のボタンを押しました。白いケースがその電子レンジみたいな機械の中にシューッと入ってきました。今機械に入って分析が始まりました。これで先生どれぐらい待てば。
あ、3日間ぐらい
待てば。3日間、
はい、
あ、じゃあちょっと今日録音している間には結果は出ない。
出ません、はい。
こういうことを広瀬先生のところではやってらっしゃいます、はい、
例えばある畑から取った DNA の配列を調べると、うん、線虫っていうのはだいたいどれくらいいるのかというと、この畑ですとだいたい 5% くらいの DNA が線虫だっていうことが分かって、う
ん、あ、他のは線虫じゃない。
そうですね、はい、いろいろこう菌とか、うん、いろいろ虫とか、うん、そもそも不明なものとか、うん、これはもう土を全部調べてますので、うん、
土の中の生き物、
はい、もう土の中も顕微鏡も何も見ずに、うん、すりつぶしちゃって、うん、DNA だけ集めてみて、うん、調べちゃうんです、うん、
あ、
そうするとどんなものがどれだけいるっていうのをもう 見ずとも、うん、そこに何がどれだけいるかっていうのが分かると。
そういったところでこの辺は線虫の割合はどうだっていうことが。
そうです、はい、この畑は線虫が多いんだとか、うん、こういう線虫がたくさんいるとか、うん、そういうことが分かる、うん、
それで畑に特徴が出るわけです。
そうです、はい、なんか野菜とか植物のものをよく食べるような線虫が多いとか、
うんうん、
バクテリアを食べるものが多いとか、いろいろな線虫がいます。
あ、じゃあ例えば農業とかに役に立つとか、
はい、
そういう研究につながってくるわけなんですね。
そうですね、はい、
へえ。
こういうような研究が今、うん、学生さんでも気軽にできるような時代になってまして、
はい、
まあ、実際僕らの研究室でも、うん、何人かこういう研究やってる学生さんいまして、はい、まあ、今日はそのうちの一人の、M2 の高瀬君に、来てもらったので、せっかくなんでちょっとどんな形で研究やってたりとか、
はい、高瀬君は学生さん。
はい、学生です、はい、
広瀬先生とは長いんですか。
3年ぐらいですよね。
DNA の解析に興味があって、
まあ、どっちかというと生物の情報を、うん、まあ、コンピューターで処理するっていうのが気になってたから、まあ、この研究室を選んだみたいな部分が大きいです。
ワクワクしますよね。
そうですね、ああいう大きい機械見ると結構面白いとは思うんですけど、うんうん、
すごい最新の機械。先生は4年前のだよっておっしゃいましたけれども、4年前だともう4年前だよってことになるんですね。
そうですね、 今でも もっと新しい機械が出てるのは自分でも知ってますし、今本当に見たことはないんですけど、
どんどん進化してる。
そうですね、いろんなのが読めるとか、大きいスケールで読めたりとか、まあ、先生が言ってらっしゃったと思うんですけど、うんうん、そういうのも出てますし、逆にもっと小さい全然違う手法でやるしDNA の配列を読む機械も出てて、その辺はすごく面白いと思ってます、
うん、じゃあそのうち将来的にはもう理科大のような大学だけじゃなくて、もう高校生レベル、高専生レベルでもそれぞれにこういう DNA の解析の機械が、小さいのが置かれて。
はい、そうですね、今メインの方法とはちょっと違う形にはなると思いますけど、
うん、
そういうことにもなるかなっていうのは今では言われてきてますね。
うん、こういうふうにいろんな生物が DNA で解析できて種別が分けられるっていうのは、今までのなんかこういう生き物の研究とは全然違う、なんか革命的な生物学になりそうですもんね。
そうですね、線虫、今の写真なんか細長いミミズのような形の線虫でも、うん、一応今まで形を見て分けれるプロの方々がいらっしゃったらしいんですよ、
うんうん、
でもそれを経ずに、すごい専門的な長い経験を持った目を持って分類するんじゃなくて、うん、それこそもう土から一気に取って生物種を一気に分類させるっていうことができるようになったのは、かなり革命的というか、
うん、
すごいことだと。
もしかしたら今までの分類は間違ってたっていうこともあるかもしれない、ね、
それ間違ってたというよりは、今までは A とアルファみたいな文字がすごい近いもんだと思ってたのに、
うん、
実はアルファは全然違う B と近い類だったみたいなことが DNA 的には言える っていうのは出てきてるらしいですね、うん、あんまり自分はそこまで深く詳しく掘ってるわけじゃないので、こういう話もあるというのは知ってる程度なんですよ。まあ単純な分類よりも、興味深いのはその大量に分類できることになったことによって、他の別の情報とつなげて考えることがしやすくなる。定性的あの普通の天気だとか地域だとか、どれぐらいの湿度の地域だとか、うん、みたいな話だけでなくて、もっと土の中のに含まれる物質の量とか定量って量で分かるようなものと、その土の中に存在する線虫との関係とかが、もっと解析しやすくなると。
なるほど、ありがとうございました。こうやって学生さんも新しい取り組みの話などしてくださって楽しみですね、これからこの分野。
そうですね、あのまだまだ伸びていくんじゃないかと思うんですけども、はい、
こういった解析する機械がどんどん進化していって、もういろんな生き物をいっぺんに、
そうですね、はい、
ね、あの調べられるっていう、はい、
そのいろんな生き物の情報をその先ほどお見せしたようにテキストデータに一回落とし込むことができるので、うん、そうするとコンピューターでの扱いが容易になって、大量の情報をいっぺんに処理できると、それが一番のメリットだと思います、先ほどの線虫もそうでしたけど、顕微鏡で見るのって結構大変なんですよね、なんですけどテキストだったら線虫100匹大変ですけど、テキストの100行とかだ1万行だったらコンピューターで簡単に、処理ができるので、それがいいところだと思います。
とここの環境はどういうことなんだっていうことがもう分かるようになってくるわけなんですね。DNA バーコードなんていう新しい方法の話からですね、それが一体なんだっていう話まで、いろいろ新しいお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました広瀬先生の業界用語は
DNA バーコード。すべての生き物はリボソームと呼ばれる遺伝子を持ちます。このリボソームの遺伝子の配列は生き物ごとで少しずつ異なっています。この異なっている部分を調べることで、環境中から DNA を取ってきて、そこに存在するリボソームの配列を調べることで、逆にその環境中にどのような生き物がどれくらいいるのかということを調べることができます。まあ、これは DNA の配列一つ一つをバーコードように読み取っているようなのことになりますので、まあ、このような方法を DNA バーコード解析と呼びます。
天白の城、技科大。無重力のもと微生物はどう泳ぐのかが気になって小型飛行機に乗り込み、上昇下降を繰り返し大変なことになっちゃった先生がいます。次週12月1日の天白の城は、微生物がまるでお湯の対流のように移動する生物対流のお話。重力生物学の先生、技科大機械工学系影梓先生の実験室を訪ねます。お楽しみに。